はい、シネマアクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティブ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はモスル、あるスワット部隊の戦いについて話したいと思います。この映画は2019年制作のアメリカの映画で102分です。現代もモスルです。で、監督はマシュー・マイケル・カーナハン。脚本も同じですね。
うん。
で、制作にルッソ兄弟が入っている。
はい。
ですね。で、映画 .com の説明を読むと、IS、括弧イスラム過激派組織によって、何もかもを奪われた男たちが、命がけでゲリラ戦を仕掛ける姿を、実話ベースで描いた戦争アクションというものです。では、この感想を、音圭さんからお願いします。
はい。僕は、ちょっと前に見たところなんですけども。
はい。
なんで、公開から結構経ってしまってたんですけど、まあ、なんとか見れたなっていう感じですけども。
うん。
とても良かったですね。
おう。
はい。で、まあ、いつものように良かったなって思う点を挙げたいんですけど。
はい。
まあ、ざっと3つほどありまして。まず1つは、映像がですね、すごいリアルだったなっていうところですね。うん、で、うん、まあこれ、ホームページ見ると、まあ、あるんですけども、まあその、はい、そこに書いてあることそのまま読みますけども、まず、はい、アラビア語を母国語とする俳優をちゃんと起用したっていう点ですね。そこは、まあこだわって起用したみたいなんですけど、うん、まあどうしても、まあ、映画、アメリカで作られる映画は多分一番多いと思うんですけど、まあ、英語を喋る人が多かったりとかするわけですから、
はい。
まあ、ロシア人の設定でも英語喋ってたりとか、まあ結構そういうことはよくあるわけですけども、うん、この映画に関しては、そこをすごいこだわって起用したっていうところがまず書いてありましたね。
うん。
まあ、映画の最初に字幕みたいなのが出るんですけど、その、なんでしょう。制作者の意図により字幕をつけてない箇所もありますっていうのがあって、うん、はい、まあ、僕が聞いてる感じに何語と何語でついてるついてないっていうのはちょっとわからなかったんですけど、まあ、うん、そこは意図があるというかこだわりを持って作られてるんだなっていうところですよね。要は、観客に言葉がわからないところがあるっていうのを体感させる意図があるとかそういうことだとは思うんですけど、多分。
はい、
もしくは言葉の違いをね、意識させるみたいなところだと思うんですけど、まあそういうところとかですね。うん、あとはこれもホームページに載ってましたけども、まあ出てくる俳優さんたちがみんな現地で通用するぐらいの軍事訓練を実際に受けて撮影に臨んでるっていうところですね。だからかなり、まあ僕はその、戦争映画っていうか、ああいうアーミーものというか、うん、そんな詳しくないんですけど、
うん、
まあかなり本物っぽいなっていうか、うん、緊迫感がありますしね、やってたっていうところは伝わってきましたね。
うん、
で、それと、これはまたちょっと違う視点なんですけど、
はい、
まあ見た方はわかると思うんですけど、隊長がいますよね。
少佐。
そうですね。ジャーセム少佐っていう名前ですかね。
うん。
はい。まあ、一応リーダーとして、その、スワットを率いてる人なんですけど、
うん、
多分年齢的にも一番年なのかなっていう感じですけど、うん、あの人ですね、武闘家の田中泯にちょっと似てると僕は思ったんですけど、うん、
はい。
る感じの人ですよね。あ、まあ、リーダーがね、あの人。うん、あの人が、ちょいちょいその、ゴミ拾いをするシーンがあるじゃないですか。
うん、
何してるのかなって最初思ったんですけど、
うん、
まあ彼の性格というか癖というか、
はい、
なんかゴミが落ちたら拾ってゴミ箱に入れるみたいな、そういう、すごいなんかパーソナルな部分というか、
うん、
人間的な部分をすごい描いてて、うん、なんかそこもすごいリアルさを感じたというか、
は
い、ただただ、まあもともとこの人たちが、軍人というよりはどっちかというと警察官なんですよね、出身が設定としては。うん、なんでそういうところからも何か人間臭いところを描いているのかなっていうとちょっと見えたりとかして、
うん、
そこもすごい良かったなというふうに思いました。
はい。
うん、で、2点目としては、まあ、これも 今言ったんですけど、まあ似てますけど、戦場でのやっぱものすごい緊迫感のある映像ですよね。
うん。
で、まあそれとプラスたまに挟まれる、まあ休息みたいな、休憩みたいな、うん、その、緊張と視感のバランスみたいなところが映画を通してバランスが良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあこういう映画なんでずーっとこの緊張しっぱなしっていうのも見てる方もやっぱ疲れちゃいますんで、
うん、
あの分かりやすくその戦闘と戦闘の間でまあ移動時間っていうのももちろんあるんですけど、
はい、
じゃあ1分休憩しろとか10分休憩しろみたいなねことを隊長が言ったりとかして、うん、でその間にちょっとあのタイの舞台の人たちはちょっと休憩したりとか、なんかテレビ見たりとかね、
うん、
タバコ吸ってみたりとか、そういうことをしたりとか、するっていうところも、まあなんか、見てる観客としては、彼らと共に行動してるような感じに感じられるというところが、
うん、
まあそういう工夫も、まあ構成としてもうまくできてるんじゃないかなっていうふうに思いました。それと、3点目は、まあこれは、その制作者側の、あの、これもホームページにちょっと書いてあるんですけど、思いとしてもあるんですけど、まあ、現状の悲惨さみたいなところですよね。
うん。
まあ、この、まあ、モスル、あるスワット部隊の戦いっていう題名ですけど、
はい。
まあ、実話を元に作られてる話ですんで、
うん。
その実話をどうしても映画化したいかったってことが書かれてますけど、
うん。
まあ、それ、その事実というものの、突きつけるものというか、
はい、
まあそういうものは良かったなというふうに思いましたね。まあ、まあ見たらわかるんですけど、まあすごい、まあこれは映像自体はまあフィクションなんですけど、まあ作り物っていうところもあるんですけど、まあどれぐらいその現実に忠実に作っているかっていうところはわからないですけども、すごい悲惨なんですよね、やっぱり街の状況とか。
うん、はい。
あと、まあ、至るところで、こう、四六時中、銃声が鳴り響いてたりとか、
うん、
まあ、実際そうなんだろうなっていうところですけど、まあ、すごい、過酷な状況でもあるし、まあ、武装してたとしても、いつ殺されるかわからないみたいなところとか、
うん。
もありますし、それから僕が一番辛いなって思ったのは、劇中に途中で兄弟が出てくるシーンがありますよね。
はい。
おそらくお父さんの死体を運んでるかなんかですけど、
うん、
兄と弟が出てきて、で、このスワット隊が通りかかった時に、ここは危ないから車に一緒に乗って安全地帯まで連れてってやるって言うんですけど、うん、あの、その兄弟でちょっと意見が食い違って、結局弟しか連れてこられないみたいなところで、
うんうん。
で、兄弟でちょっとハグして別れるみたいなシーンがちょっと短いんですけどあるんですけど、そこはすごい辛かったですし、うん、で、さらにその後、まあ弟だけ連れてくんですけど、その安全地帯入ったところで隊長が、まあ見知らぬ家族ですよね。うん、
はい。
その弟くんを育てられそうな家族みたいなのを見つけて、その人に託すみたいな。
うん。
まあ、実際にそういうことはあるんだろうなっていうところですけど、それもまあ、辛いなっていうところですよね。
うん。
うん、そこも、そういうところも描かれててすごく良かったですね。そんなところですかね、僕は。
はい。
はい。
ありがとうございました。じゃあ僕、あの、次話すと。
はい。
まあ、はい、面白かったですね。
うん。
僕はなんかあの、見る、前、あの、予告編とか全然見てなかったので、
あはは、
ルスト兄弟が、まあ、制作に入ってるっていうことで、
うん、
結構、あの、エンタメ作品だと思いながら、思って見に行ったんですね。
うんうん、
まあ、なんかスカッとするというか、
はいはいはい、
まあ、IS が舞台、あの、舞台というか敵で、
うん、
それやっつけるみたいな話かなと思ってたんで。まあ、
そのアベンジャーズ的なというところでしょうね。
なんか、そういうゲリラ隊みたいなのがいたよ、みたいな。
うんうんうん、まあ、
結末的にはどうか、どうなるかわかんないけど、うんうん、まあ、中盤そういう戦いでスカッとするようなシーンが盛り込まれてるような映画作品なんだろうなと思って見に行ったんですけど、はいはいはい、意外と全然違って、
あ、
まあ、あの、エンタメ作品だと僕は思うんですけど、
そうですね。うん、
でも、 より、こう、リアルというか、
うん、
なんかちゃんと伝えたい政治的な、政治とまではいかないけど、伝えたいことがある作品なんだなっていうのが、
そう
分かったというか、
うんうんうん
うん、なんか乱暴的な作品だと思ったんで。
はいはいはい。なるほど。
はい。
僕は逆でしたね。あの、逆の期待をしてて、
はい。
だからもっと、あの、それこそその、ホワイトヘルメットとか、ああいう人たちを題材にした、なんか結構リアル寄りというか、うん、その、史実に基づいてるんで一応、なんかドキュメンタリーに近いぐらいかなって思ってたんですけど。
あれなんだっけ？ドキュメンタリーでありましたよね。
最後の男たち、
ね。あ、そうそうそう、そう
ですよね。
あれみたいな話にな る
んじゃないかなって思ってたんですけど、あ、意外とエンタメにの 方面だったなっていう印象でしたね。僕まあ、期待してたのが、ね、松さんと逆だったん
ですね。お互い違うからってことですよね。うんうん、しかもなんかこの監督はあの、もともと脚本ばっかやってる。
はいはい。
脚本ばっかっていうか、脚本家というか。
うん。
あの、ワールド・オー・ゼットとか。
はい。
今年さ、あの、公開されるだけでも、21ブリッジと、
うんうん。
来週やる、公開になるダーク・ウォーターズの脚本もやってるみたいで、うんうん。21ブリッジとかまあ、もちろんあの、今の問題とかも含みながら、
うん。
まあ、基本的にはエンタメ
作品。まあ、そうですよね。エンタメですよね。うん。
だから、それも含めて、監督のこういう、まあ、ワールド・オー・ゼットとかもまあ、
まあ、思いっきり、そうでしょうね。
だから、はい、そんな風に思ったんですけどね。うんうん、でもまあ、あの、脚本家としてはすごい優れてる人だなと。
うんうんうん、
21ブリッジも面白かったし、
うん。そうですね。うん。
だなっていう風に思いながら見ましたね。
はい。
で、さっき、なんだっけ、最後の男たち。
うん。
話出てましたけど、うんはい、やっぱ僕はそれと比べてもやっぱ、ちょっと、ハリウッド州がするというか。
うん、うん。
あの、おとけ屋さんが緊迫感ある。もちろん緊迫感あると思うんですけど、はい、なんかその緊迫がなんかエンタメ的緊迫で。
ああ、そうですね。そうですね、う
ん。なんか最後の男たちみたいな、なんかもう絶望的な緊迫ほどには描かれてない感じがして、
うんうん、
そこがなんかアメリカ政策なゆえんというか、
ま
あ、いや、良、ね、くもあり悪くもあるというか、うんうんうん、別にあの違うっていうだけで批判してるつもりはないんですけど、うん、そういう違いがあるなっていうふうに感じながら見てましたね。
はいはい、
で、まあ、ネタバレになるんですけど、まあ、ラスト、その、彼らがやっている行動っていうのが、
うんうん、
あの、まあ、主人公というか、途中で参加することになる、
はい、
まあ、新人警官みたいな、はい、カーワっていうやつがいる、うん、いましたけど、
はい、
まあ、あいつが知ることになるわけですよね。
うん、
まあ、カーワはだから僕たちと同じ視点で、
あ、そうですね。
あの戦いに同行しているわけで。
ちょっと意味分からずついていくって感じですよね。うん。
で、彼が知ることによって僕らも知る中で、
はい、
まあその、謎解きというか、
うんうん、
そういう感じの、まあ、展開になっていたので、
はい、
まあそういう面白さはあったんですけど、
うん、
そこが結構、まあ重要ではないのかもしれないけど、謎解きというか、そのミステリー的な要素。
はいはい。
でも、あれをもうちょっと最後引っ張るんだったら、もうちょっとこの、何のために戦ってるんだって、もうちょっとこう、こちらに、疑問に思わせてくれる演出があった方がよかったかなと思ってて。なんか、IS 倒すのは、自明じゃないですか、まあ今。
うんうん、
だから、まあなんか、理由があるけど、なんか別部隊で勝手にやってんだろうな、はい、しかも家族殺されてるから、
うんうん、
なんか復讐に燃えてやってるだけなんだろうなっていうふうに思ってたから、
うん、
あ、意外とそんな理由なんだ、みたいな、僕は思っちゃって。いや、それ悪くないんですよ。別にそれは感動的な話だとは思うんですけど、なんか、最後まで引っ張って隠してたほどの効果がない
というか。そうですね、確かに。
そこ残念だなと思ったんですよね、
うんうん。なんか驚くような理由ではなかったなっていう。むしろ、
ちょっと、うん、
僕は、え、そんなことを作戦としてやるんだ、みたいなことを思っちゃったぐらいで。
うん、そう思っだからそこを思ったから逆になんかそれを引っ張ってほしかったな
って
、うん、こいつは何のためにやってんだみたいな、
はいはい、
そこはちょっと物足りないというかあったらもっと面白かったんじゃないかなとは思ったんですけどね、うんうんうん、
はい、
まあでも僕の周りの知らない人ですけどあの最後のシーンとか泣いてる人も鼻をすすってる音が結構聞こえたりしたので、
うんうん、まあ確かにそういういいシーンではありますよね、はい、
あと戦争映画でああいうのってあんまないじゃないですか。ああいう理由で戦ってるっていうの、
うんうんうん、
それもだから良かったなというふうに思いました。
うんうんうん、
で、おとけさんが言ってたその、ジャーセム少佐の几帳面さっていうのが、
はい、はいはいはい。
なんか、几帳面さっていうか、 ゴミを捨てる。
うん。
なんかあれってやっぱ結局文化人っていうか、
ああ、
街が荒廃してることに対して、
うん
うん、まあぐちゃぐちゃでもまあ別にはもう変わんないじゃないですか。
うん。
でもやっぱ掃除するとか、
うん、
物を整頓するってやっぱ人間らしさの象徴というか、だと思うんですよね。
うん、うん。
どんだけ汚れてても。
うん。
だからそこを描いくことによって、まあ彼の文明人としての彼みたいなのは、
うん、
まあ表されていて、やっぱ、うん、まあどう見ても彼に肩入れできるようなキャラクターになってんじゃないかなっていう気はしました。
はい。彼は、その街の再建、というか、先のことも結構考えていろいろ話をしてたりしてましたもんね。
はい、
うん。
まあでもそれによって彼がこう、まあネタバレですけど、
はい。
死んじゃうっていうのは、
そうですね。
すごい皮肉というか。
確かにそういう、まあそれもありますよね、あれはね。そういう理由でっていう感じはありますよね、あれはね。うん、
はい。
整理整頓
してなかった
っていう感じがしますもんね、あそこね、やっぱりね。
はい、うん。あれをしてなかったら多分死んでないんじゃないか。まあわかんないですけどね。
うん。
で、戦争のそのリアルさみたいなのは、
はい。
僕はすごい、本作の中で一番、また目新しいというか、
ほうほうほう
面白かったなという点で、
はい。
あの、仲間を撃っちゃいますよね。
ああ。
ちょっと
ありましたね。
見落としてるかもしれないですけど、はい、であれも、撃ったんですよね、多分。
そうですね。だから、車線に、仲間が出てきちゃって、
うん、
もうでも間に合わなかったというか、もう、撃ってしまったっていう感じです
ね。僕なんか結構戦争映画で、ああいうこと結構頻繁に起こるんじゃないかなって前から思ってたんですよ。
うんうんうん。
ああいうだけじゃなくて、敵だと思って間違って撃っちゃうみたいなことも。
うんうんうん。
だってあるじゃないですか。みんな同じような服着てるし。ま
あ
まあまあ。
あるけど、絶対ないように訓練をしてるはずっていうことですよね。
うん、
軍隊なら特にそうですよね。
まあ、で自分の、だから敵、味方が撃ってる、前には出ない。
前に出ないっていうの
は、そういう訓練はされてるはずですけど、
うん
うん、でもゲリラ戦とかなると、やっぱ、
うんうんうん、
こう、隊列組んだりできないから、
うん、
相手がゲリラの場合は、うんうん。だから、そういうこと絶対起きるだろうなと思ってて、けど、あんまりそういうの描かれてなくて、
うん、
なんか、味方を撃った場合って、もう それが主眼となる映画が多いという。
あ、そうですね。
それを隠すとか。
なるほど、なるほど。ありますね、そうだね、う
ん。はいはい。だから、なんか今回みたいに、まあ撃っちゃって、あれは仕方ないみたいな、そういう流れというか、
うん
うん、僕はすごいリアルというか、
はいはいはい。なんか、僕はやっぱり、彼らが元警官だからなのかなっていうのはちょっと思ったりして、
うん、
本当の軍隊ではないから、そこまで訓練されてなくて、はいはい、もちろん銃は撃ったことあるんでしょうけど、うん、やっぱり軍隊での訓練と警察、学校というかね、うん、での訓練はやっぱ全然違うと思うので、その辺の若干の未熟さみたいのが、
表されて
たかなっていう。あの、手榴弾投げるのも、ちょっとなんかうまく投げれてなかった感じで、
うん、
自爆じゃないですけど、
うん、
なんか、結局主人公のカーバーに怪我させてしまったみたいなとか ね、ありましたよね。え、マジでやばいじゃんっていう感じで。
うん、
だから、それぐらいの、まあ、本来はそういう人じゃないんだけど、
うん、
ギリギリの中でやってたみたいなところは多分結構事実なのかなと思って、
うん
うん、見てましたね。確かに新しい描き方っていうか、あんまり見たことなかったですね、うん、そこからね、
はい、
うん。
で、僕はあとはその、戦闘シーンと、のんびりするシーンが、
はい、
まあ交互に来るじゃないですか。
うん、
僕ちょっと初め、結構このシーンだるいなと思ってたんですよ。
い
や、特にはその、初めその、カーワが仲間になって、
うん、
すぐ建物が入って、
はい、
ダベルシーンあるじゃないですか。
あ、テレビ見るし、
これ何なんだ
と思う。確かに何なんだと思いますね。
この時間な、描くのあんまないなっていうか、
うん、
まあ後になったら大体前にちょっとわかる、理由はわかる
気がするんですけど。そうですね。重要なことが起こりますね、ちょっとね。
うんしかも、その彼らのその目的というか、
はいはい。
そういうことからなんかその、もう、あれ、彼ら自身がファミリーというか、
うんうんうん。
だからああいう空気時間とかもあるし、
うん、
まあ軍事的なそういう、確固たるこう、命令、指令が来てるわけじゃないから、
うんうんうん、
行き当たりばったりならざるを得ない、
はいはいはい。
部分もあるじゃないですか。
うんうん、
だからああいう風な時間が、あるんだろうなっていうのは、うんうんうん、まあ後でわかるんですけど、
うん、
ちょっとそれをわかるまではすごいだるくて。 なんか街に安全地帯のところに行ってからの、なんか、話とかも。
はい。
まあ、あの少年を預けたりっていうとこシーンはまあ、ありましたけど、
うん、
もうこれも必要かとか思いながら思ってた、した部分はあったんで、はい、
うん、
まあ、まあ、あれはしょうがない。まあ、全体としては必要なんですけど、僕はちょっと知らない時に見た、うんうん、知らなかったんで、まあ最後の展開は、うん、だからちょっとだるいなと思いました、ね。
なるほど。
まあでも、あの全体としてはすごい面白かったですし。
はいはい。
あれはどこで撮ってるんですかね。
ああ、ロケ地はちょっとわかんないですけど、うん、でも、まあ本物ですよね。
こういう感じ
ですね。瓦礫というかね、ああいうのね、うん。
はい。まあ、ただ、もう、あの最後の男たちとか、それ以外にもなんだっけ。はい、娘は戦場で生まれたとか。
はい、はい。
ドキュメンタリーであれと同じぐらいかそれ以上の映像を結構見ちゃってるので。
うん、そうですよね。うん。
だからその点についてはやっぱ、見られちゃってる部分があるんですよね。
うん、まあ本物を超えるものはまあないですもんね。本物ですから。
そうそう。だからあの物語的要素が結構強くないと、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうですね。
満足しない体になってしまってるかもしれない。はい。でも、あの、見てよかったと思います。
はい。
うん。はい。
まあ、エンタメという意味でも楽しめるかなというふうに思いますしね。うん。うん、はい。もうそういう点で言うと僕はその、完全にこれは、こう、正義と悪がはっきりしてる作品ですよね。
うん。
まあ、どっちかといえば。うん、うん。
うん。いや、もう、もう昔なんかどっかで話したんですけど、
うん、
IS はだからもう今後その、うん、昔で言えばナチスみたいな、
うん、
そういう扱いで完全に悪っていう、
うんうんうん、
悪役っていうふうになれ、なってくる存
在、はい、描かれ方ですよね、
うん、
あの殺してもっていうかその、
うん、
殺しても全然いいっていうあの人たちの感じもそうですし、う
ん、はい、
でそのまだ死んでないけどまだ息がある状態でじゃあとどめを刺すかっていうと、うん、いや、とどめ刺さずに苦しませろ、みたいな、いう、
うん、
そういう感じとか、ああ、もう完全にこの人たちは、なんだろう、もう、本当に悪いやつっていうふうにし、
うん、
か捉えてるんだなって感じが、
そうですね、
人間として捉えてないというか、うん、まあ実際そういうことをやってたっていうのはあるから、しょうがないんでしょうけど、うんうん、
まあアメリカでああいう映画を作ることで、
うん、
その、イスラム教徒たちが、全員そうじゃなくて、
うん、
むしろ、大衆の人たちは、こう、少数派なんだっていう。
はい、はい。
まあ、ことが伝わるのはいいかなとは。
ああ、なるほど。うん。
はい。
うん、
もともとイスラム教って人に強制したりするったらダメっていう教えではあるんですよね。
うんうんうん。
だから、あの、自分がすごい信じてるからといって、
はい。
この教えを強心的に教え、あの、信じろみたいな。
うんうん。
この、しきたりをお前も守れっていう人に言うことは、信者の間でできないはずで、あの、なんだっけ。なんか、教える人いるじゃないですか。偉い人。
はい、はい。
お忘れしたんだけど、はい。そういう人が言うのは、まあ、可能なんですけど、その宗教学者みたいな人
たち、はいはい、
でも、隣の、例えば僕がおことけいさんに、このしきたりをちゃんと守らないとダメだよとかっていうのは、本当は言っちゃいけないというか、
あそう
ですね、信者同士で、誰か、どっちが偉いとかないんで。
信者同士でも、
はい。信者同士は言っちゃいけないというか、だから上の、はい。
あのそこは平等というか、
はい。
その力がないという、強制力がない、
はい。
みたいな。
っていうふうに言われてるみたいですけど、ね、まあ、それがどれだけ守れてるかわかんないですけど。
うん、まあ、だから、まあ、IS は異常な人たちだっていうことですね。
うん。あとはその、ちょっと話変わりますけど、これモスルじゃないですか、舞台。
はい。
あの、カーワってやつ、途中で言ってましたけど、うん、あの、クルド人なんですよね。
うんうんうん。
で、モスルってあの、シリアと、
はい、
トルコのちょうど三角形ぐらいのところに位置してて、うんう
ん、はい、
はい。だからそこら辺多分、クルド人も結構多いと思うんですよ。うんうんうん、トルコが結構近いので。
はい。
だからカーワはクルド人に設定されてるのかなっていう。
なるほどね。
うん、地理的な問題もあるのかもしれないなっていう。うん、そこもちょっと面白かった。
はいはい、はい。
あと。うん、思いました。
うん。ちょっと言い忘れましたけど、その、カーワの成長談みたいな、
ああ。
あの、お話でもあるんで、まあ、そういう楽しみ方というかね。うね、もう、 できるかなっていうふうに。
短期間で。
めちゃめちゃ成長。ものすごい短期間でした
ね。あれ、1日ぐらいしか経ってないんじゃないですか。
多分、1日2日しか経ってない感じがしますけどね。はい、うん、1日の話ですかね。か
まあ、ほ
ぼ。
1日か。
うん、なんかほぼそんな感じでしたよね。寝るとかありましたっけ？
ない
っすね。なかった気がしますよね。うん。
うん。
まあまあ、すごいギュッと詰め込んだっていう感じはありますね。うん、
相棒も、別れてから捕まるまでめちゃめちゃ早いですしね。
確かに。うん。
はい。
はい。
そんな感じですかね。
うん。
はい。
あ、はい、さっきから最後の男たちって言ってる映画は、
はい、はい。
アレッポですね。
あ、そう
ですね。アレッポ最後の男たちですね。はい。
だからあれはシリアの話っす
ね。そうですね。はい。
はい。
うん。
では今日はモスル、あるいはスワット部隊の戦いについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。